皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル安らぎの部屋、ヒカルとケイコののほんラジオ。今日も20分間皆さんにラジオをお届けしていきたいと思います。皆さん音聞こえますでしょうか。少しですね、外から、スズムシの声が聞こえ出していますけれども、まだまだ暑いですが秋の気配も近づいてきました。今日も20分間よろしくお願いいたします。それでは新しく発売される歌手からお聴きいただきたいと思います。作詞作曲小畑めぐみさんで感謝と賛美、お聴きください。皆さんこんばんは。私、酢醤油研究家のモーセ・デニチ・ヒカルです。よろしくお願いいたします。今日はですね、この安らぎの部屋の時間をですね、お借りいたしまして、酢醤油、酸っぱいお醤油といいますか、ポン酢みたいなものなんですけれども、そうですね、小学校1年生ぐらい、ですので、早もう何でしょうか、20年以上愛してやまないこの私モーセ・デニチ・ヒカルが酢醤油の魅力をですね、語っていきたいと思います。私ですね、小さい頃からの酸っぱいものが大好きでして、まず魅力に取りつかれたのが、母が作りました梅干しですね。それが最初の出会いでした。ただですね、塩分も高いというので、小さい頃あまり食べさせてもらえなかったんですけれども、1日1個ですが、十分だと思うんですけれども、 まあ、それでですね、まあ、梅干しで、ご飯を食べたりとか、その爽やかさといいましょうか、酸味のですね、取りつかれていきまして、でこの酸味で、食事をもっと取りたいという気持ちが湧いてまいりまして、最初はですね、その、まあ、梅干しをつけている梅酢といいますけれども、まあ、液体部分ですね、それと醤油をブレンドするところから始まりまして、まあ、これは爽やかに食事ができるぞということでですね、そこから目覚めていきまして、私はですね、穀物酢はですね、ダメなんですね。ツーンとくる、まあ、餃子屋さんの中に行きますと、基本的にあそこに置かれている酢は穀物酢の類だと思うんですけども、ツーンとくるですね、発酵したお酢が苦手でして、ですので私はですね、果実酢にですね、根をつけることになるんですね。例えばレモンですね、卓上レモンとして、いろいろあるんですけれども、100% の、カボスとかですね、また九州にはいろいろその類の柑橘系のですね、果物がありまして、まあ、それが四季折々ですね、楽しめるわけなんですけれども、これがですね、非常にさっぱりしてですね、美味しく食事がいただけます。まあ、ぜひお試しいただきたいのが、まあ、フライなんかにですね、ご利用いただけると、さっぱりして、またですね、色ちょっと違った感じでですね、食事ができるんではないかと思います。で、ぜひですね、一度お試しいただきたいと思います。さっぱりいただけますので、あるですね、まあ、教会のですね、知り合いの方がですね、まあ、私に家で仕事することがありまして、その時にこの酢醤油の魅力をつかれたらですね、まあ、ぜひ家のテーブルの上にこの醤油とレモンのセットはあっていいんじゃないかということをですね、言っていました。まあ、いろんなですね、感じ方あると思いますけれども、ぜひ調味料の一つとしてですね、使っていただければと思います。それではですね、続いての曲をですね、紹介したいと思います。同じくですね、新しい歌集より、淵野祥子さん作詞作曲でジョイです。お聴きください。いただいた曲は淵野祥子さん作詞作曲のジョイでした。先ほどからですね、酢醤油が果実酢を使った酢醤油なんですけれども、いかに美味しいかというお話をさせていただいていますけれども、もちろんですので、我が家で餃子を食べるときは、子供たちはですね、妻が作った普通の穀物酢で作ったですね、 あのやつでブレンドしたもので使ってるんですけれども、私はですね、あの断固果実酢ですね、あのレモンをと醤油を割ったあの酢醤油を使っております。希望はですね、特選丸大豆醤油とあのカボス 100% のですね、まあ、ジュースと申しますか、あのすごく高いんですけれども、この2つをですね混ぜますと、まずあの醤油が強いのにボディがあるので、あの酢醤油で薄めても負けないんですね。でカボスはですね、あの独特なの風味といいますか、あの食材を引き立てるあのうまさがあるわけなんですね。ぜひですね、あのお試しください。そしてぜひ、あ、本当に美味しかったという方はですね、あのお便りいただければと思います。まあ、この、まあ、酢醤油にですね、先ほど何度も言いますけども、果実酢の酢醤油ですね、まあ、どれくらい魅力があるかという話なんですけれども、あの私が実家に、奥さんの実家に帰った時にですね、まあ、私が酢醤油好きだということなので、まあもうだいたい2回目か3回目ぐらいからにはですね、もう用意してくれているようになってたんですね。で2年3年経ってですね、気がつきますと、この奥さんの実家がですね、この果実酢の酢醤油を使っていることに気づいたわけなんですね。まあ、お肉なんかもね、あの脂っこいものなんかもすごくさっぱりいただけますので、まあ、そういった魅力がですねあるんじゃないかなと思います。ぜひですね、皆さんお試しいただければと思います。それではですね、続いての曲ですね、同じく新しい歌手から、ご紹介したいと思います。すでにですね、今週入って2回目のオンエアですけれども、エルサレム由美さん作詞作曲で神様とじいちゃん、お聴きください。
私のじいちゃんはずっと農家で野菜作り、年を
曲は神様とじいちゃんでした。このですね、日本のオリジナルゴスペル、どんどん新しい曲が生まれてきますけれども、もっといろんなジャンルがですね出てくるということを言われていますので、すごく楽しみですね。こんなユニークな曲も出てきましたけれども、さらに楽しみにしたいと思います。またですね、10月にはこの歌集が、歌がまとめられました歌集が発売されるようになっています。そして11月入ってでしょうか、全曲入りのですね、あの CD が発売されることになっています。
またですね、このゴスペル安らぎの部屋でもどんどん歌手の歌がですね、新しく入った曲が流されて、いくと思いますので、ぜひですね、まだ CD が発売されるまではこちらでチェックしていただきたいと思います。ですので、なるべくですね、おしゃべりとともにですけども、いろんな新しい曲を聴いていただけたらと思っております。それではですね、最後の曲です。詩編というですね、聖書に、章があるんですけれども、そこをですね、丸ごと一編、歌にした曲がですね、今回いくつか入っています。その中から一つ聴いていただきたいと思います。イスラエルミギアさん作詞作曲でサーム23です。お聴きください。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の
でしょうか。ヒカルとケイコののほほんラジオ、さらにですね、いろんな曲をですね、このラジオでご紹介していきたいと思います。明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオです。ぜひ明日もお聞きください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。